ちょっとマルカンデパートの
話しますか。せっかく残念ですね。
せっかくなんで、ですね、マルカンデパート問題、問題じゃないですけど、ニュース、これなんだろう、これはいいのかな、岩手日報さん、ちょっと一部抜粋します。花巻市のマルカン百貨店は建物老朽化を理由に6月に閉店すると。1973年に現地に店舗を構えて40年、耐震診断で不適応と指摘され、補修や建て替えは困難と判断されたと。高さ25センチのソフトクリームなどが人気だった展望台食堂も閉鎖すると。中心市街地の空洞化など地域経済への影響が懸念されるという、岩手で以外の方にはマルカンデパートがどれぐらいの知名度があるのか。全国ニュースとかでちょっと出てたみたいですね。やっぱあのソフトクリーム、やっぱり。
箸で食うね。
箸で食う。
そうですね。あれ衝撃でしたよね、初め
て。いや、私は、だから26から岩手。今10年目ですけど。だからそれで、いつぐらいに行ったかな。まあ30ぐらいの時に行きましたけど。なんだこれは。なんだこれはというか、昔からあれなんですか、昔から。
いや、俺もね、知らなかったんですよね。で、帰ってきてから、やっぱり友達に教えられて、箸で食うんだぞって言われて、いや、嘘でしょと思って行ったら、周りみんな、おばあちゃんとかも箸で食ってるから、これは本当なんだと思って。
で、また、何ですか、花巻の街中って結構、まあ、閑散として、まあ、いわゆるシャッター商店街みたいになっちゃって、てるんですよね。まあ、どこの地方都市もそんな感じだと思うんですけど、なのにあの食堂に行くと人が溢れてるっていうか、すごいたくさんいるんですよ。どこに隠れてたんだっていうぐらいあの子が集まっててすごいなと思って、
あれでも町おこしのヒントの気がしますよね、やっぱり一周してああいうとこが面白いっていう。
いやそうですよね、
だってなんかおしゃれなカフェとかなんかもちろんあってもいいけど、それは別に東京にも仙台にもあるわけだから、なんか花巻とか、まあ、僕一ノ関が地元なんで一ノ関にしかないこれ変なとこみたいな、まあ、青葉町っていうところに直里庵っていうお蕎麦屋さんがあって、直里庵って盛岡にもある
から、あります、
あるんだけど、その一ノ関市青葉町っていうところの直里庵だけは、あれどういうチェーンなのか全然違うメニュー出してるんですよ。
一応同じ系列なんです
か。ぽいですけどね。
ぽいです。なんか理由があってのれん分けとかそういうのなんですかね。
そんで多分ね、55ぐらいのそばなんですよ。つなぎ5。
はいはいはい。
だから、うどんかそばか分かんないようなんで、麺もすごい切ってない、全然切ってない、こんな長いやつなんですよ。それがまたね、人気なんですよ。
県外っていうか、その、一ノ関以外の人から人気っていうか、まあ、地元でもやっ
ぱり基本一ノ関の人に人気で、で多分一ノ関の人も、まあ、僕なんかも外からお客さん来れば、まあ、連れて行きたくなりますよね。
そうなんです、そう連れて行きたくなるんです。私いとこ、まあ、いとこみんな東京なんですけど、吉祥寺に住んでるかな、今吉祥寺って今若者が住みたい街ランキング1位、吉祥寺みたいな、まあザ・おしゃれみたいなところなんですけど、そのいとこを連れて、そこに住んでるいとこを連れてマルカンデパート行ってきたんですけど、もうちょっと感動してました、やっぱり。
だよね。
いやですよ、あのまず何ですか、昭和モダン、やっぱ昭和の雰囲気じゃないですか、あの中は、ね。まあ食べ物も、まあなんて言うんだろうな、まあ大盛りってわけじゃない、大盛りか、まあなんかナポリカツとか、そのソフトクリーム、箸で食べるソフトクリームやっぱりいいですよね。味のあるし、あの結構小物もすごいいい味が出てるんですよね。なんか箸とかも、なんて割り箸立て、
はい、
ここなんかこれはってやつの、あのなんかプラスチック、透明プラスチックの汚れ具合とか、これはすごいなと。もうやっぱりあれは出そうと思っても出せない
ですね。
だからもったいないんですよね。でもだからもったいないですけど、まあ老朽化っていうことになってしまうと、
建物自体はしょうがないですからね。ただ本当にあれを再現じゃないけど、ああいうことが要は田舎の魅力とか、まあ、そのお店の魅力になんだなと思って、多分お寺なんかもそうだと思うんですよ。綺麗な あの要は本当にビルっぽいっていうか、
うん、
あのおしゃれなお寺さんも東京なんかに行くと多いじゃないですか、
うんうん、
それもそれでいいんですけど、本当に田舎の、なんかまだ冊子もないような、
歩くとミシミシ
ミシミシになるような、ああいうところなんかも逆に喜ばれんじゃないかな
って、うん、そうなんですね、
うんうん、うちの近所に本当に農家民宿っていうのを開いたおじさんがいて、大したこういうこと言っちゃあれだけど、大した家じゃないんですよ。
あ、その農家の家の中では、農家家業界では、
そうそうそう、例えば茅葺き屋根のこんなドーンっていう民家だとかっていうわけじゃなくて、まあ、割と本当に普通の民家を改装したんですけど、ほぼそのまま、
うん、
これがまたね、なんかやっぱり人気があるらしくて、でリピーターも多いし、
あ、そうですね、うん、どこ野田村かな、うん、僕もやっぱり、まあ野田村、まあ、そういう民宿というか民家に泊まるみたいなのもありますね、うんうんうん、まあ、あとあの宿坊、
はいはいはいはい、
宿坊、要するにお寺に泊まるみたいな活動をやってる方もいらっしゃいますよね、うんうん、ちょっとお名前忘れちゃいましたけど、
堀内さん
でしたっけ、
あ
の方はいろんな、ん、 どういう活動をしてるんですか、その宿坊の、まあ、ある程度そういうフォーマットみたいなのがあって、それをお寺に提供して、じゃあお寺でやってみましょうみたいな、そういう感じなんですかね、
うん、多分あの自分が泊まるのが好きなんで、泊まる側の立場からこういうことがあったらこういうところを見たいとか、そういうことを提案したりセミナーでを開いたりしてるみたいですね。
コンサルタントって感じですか。
的な、今度ちょっと、
いや、そうなんですよ。だからああいう、
待ってみたいです
よ、ね。ああいうそのなんですかね、仏教界よりもこう 0.5 列はなんていうか、まあちょっ と隣の業界っていうか、
うん、
まあいきなり全然関係ない業界でも、まあ、まあそこで共通点見つけるっていう楽しさもありますけど、
うん、
ちょっと。業界の人の話とか、
あの京都のどっかのお寺がフォーシーズンズかハイアットかなんかと業務提携しませんでした。
ああ、聞かない
です。あ、多分ね、調べれば出ると思いますよ、
うん、
その宿坊みたいなのを、要はホテルが、
うん、
要は場所借りてやるみたいな、
うん、フォーシーズンズとかリツカールトンとかそういう系ですね、じゃあ。
いや、なんかちょっとそういう、はい、ハイソナ
と。ハイソナ、うん。でもまあ、変な話、秋寺みたいなのも、
うん、
やっぱり、まあ状況としては間違いなく増えていく状況ですし、
うん、はいはいはい、はい。
どっかね、星野リゾートかどこかを買収してくるなってとか、思ったりもしますけど。
そうですね。
うん、
単純に、例えば、宿坊じゃなくても、ゲストハウスとか、
うんうん、
まあ、そういうのをやりたい人に、あの運営を任すっていうのでもいい
とか、イベントスペースみたいなことでもいいんですよね。そうそうそうそう、まあ実際またイベントスペースですしね、
お寺って。いや、そうです、そうです、そうです、
うん。でもなんかやっぱりそこ、それはなんかシャッター商店街の解決策と、
うん、
その、何ですか、過疎化するお寺と、やっぱりちょっと似てる部分がありますよね、はい、その解決の糸口としては。
うんうん
うん、やっぱり、世に言うシャッター商店街の通りっていうのは、もともとそのお店は個人の人の土地で、個人の人が、まあ変な話上に住んでてみたいなパターンもあると思
うん
ですが、まあ金物屋さんなり文房具屋さんやってたりとかってするんで、新しい若い人がお店出したいと思ってもそこの店舗は使えないんですよね。だからこう回転しないわけですよね。ただシャッター商店街じゃない、流行ってる商店街みたいなのはやっぱり若い人がパッと入って、まあダメだったらまあすぐ出てっちゃうし、まあそれで受ければもうそのまま若い人はそこで仕事してっていう、そのローテーションというか、まあ変化してるんですよね。だからやっぱその変化しなくなってしまうと、やっぱり衰退していくだけっていうか、いろんな問題もあると思うんですよね。そのなんか大規模店、イオンとかそういう大きなお店が郊外にできて、お客さんがそっちに流れちゃったと思って、そういう問題もあるとは思うんですけども、
うん、あれなんかね、僕が思ってるのは、若い人が街にあふれると楽しいっていうことが思い出せないんですよ、
うん、ああ。
もうそれがなくなって久しいから、
うん、
でなかなかイメージしにくいっていうのが一番じゃないかなと思うんです、うん、その商店街商店主みたいな人が、うん、で普通に要は家賃もらって貸すんならいいけど、そのまあなんかどこの馬の骨かも分かんない若い人に貸してなんか困りごとになったら嫌だから貸さないみたいなケースがなんか多いような、
いやそうだと思います。で、まあ、ある程度もう持ち家というかそこの自分の土地で自分のお店とかってなるとそんな維持費かからないから、変な島はそんな売り上げなくてもまあいいやって、うん、そのまんまになっちゃうんですね。そうすると自然と隣の店はじゃあ畳みました、隣の店は畳みましたって、うん、もう全体的に商店街のお客さん少なくなっちゃうんで、うん、もうそれでもう衰退するんですね、やっぱり。
でそこに住んでて楽しいかって言ったら、うん、そうでもないと思うんですよ。
あ、
そういう閑古鳥鳴いてるところに、うん、だからで例えばうまくいってるところがね、若い人がいっぱい来たり観光客が来たりして賑わったら、そこに住んでる人だって楽しいわけじゃないですか、
うん、
若い人と関わりが生まれたり、うんうん、で そこがイメージしにくいから始めらんないんじゃないかなっていう、うん、だからやっぱり誰かゲリラで、うん、そういうのを始めてうまくいったケースを目にしないと、ああじゃあうちもってはなりにくいんじゃないかなって思うんですよね。
いやそれはまあ特に商売系でそれ難しいところは、いや全然否定しないんですけど、否定しない、そういう若い人が入って、
うん、
新陳代謝っていうか、まあやっぱり変化していくことでいろいろな時代のニーズに対応してとかってあると思うんですけど、やっぱそれを2番煎じ3、まあ、2番ぐらいだったらいいですけど、3番手4番手ぐらい、特に行政がやりましょうぐらいの状況になってるともう終わってる時なんです
よ。そうですね、
これがまた大変というか商売系は大変なので、うんうん、でもやっぱり継続的にその商店街を維持させようって思うとしたら、やっぱり、まあ、まず時間的にも年配者の方だけで回したらもう時間的にもまず衰退するのも間違いないわけです。若い人をどんどん入れて回転していくっていうような形とか、うんうんうん、まあ、あとはやっぱりその商店街の、うん、それぞれのお店の人とかの覚悟というか、
うんうんうん、
よしじゃあ若い人にやらせてあげようとか、
うんうんうん、
そういう空気があれば、
そうですね、
まあいいですけどね、そういう風になれば、
うん、
盛岡はどうなんですかね。
いや盛岡いい街だから、
盛岡は非常に、まあ、なんていうか文化的というか、そういう面がすごいあるので、だからいろんな新しいものを取り入れるっていうのは結構東北の中でも好きな地域なような気がしますね。だからすごいうまく回ればやっぱり面白い街だと思うんですよね、まあ、新幹線とかも便利ですし、2時間ちょっとで東京、
うん、
暑くわけで、
うん、風景もいいですしね、街中が、
いやもうちょっと行ったら田舎ですし、
うん、
田舎っていうか、うん、近くの松園の、うん、松園あるんですよ、松園。なんか冬行くとなんかここはフィンランドかノルウェーなんじゃないかっていうなんかでっかい湖が、まあ、ダムですけど、ダムあって向こうにはもう森っていうか、なんかね白くなって、
はいは
い、いや、まあ、行ったことないですけど、フィンランドとか、空港にしか降りたことないですけど、いや、ここはどこなんだっていう感じになるぐらい、やっぱり、ちょっと10分車で行けばそういう感じですからね。うん、だから、本当に、そういう意味では、楽しいというか、いろいろ、可能性は感じるんですけど、
ね。いや、本当そうだと思いますよね。だ多分、どこの街にも、やっぱそういうのあると思うんですよね。
うん、
この間、長野の小布施、に行ったら、まあ、本当何でもない小さい町なんですけど、葛飾北斎のが晩年小布施で過ごしたらしくて、
うん、
北斎の美術館があったり、あと知りません、スラックラインパーク、お寺さんでやってる、
いやスラックラインは、
うん、小布施スラックラインパークっていうのが お寺でやってるんですよ。
へ、
林さんっていう若い副住職さんがやってて、
うん、
まあ、そんなのがあったり、なんかね、いろいろその小さい、本当なんでもない町なんですけど、
う
いろいろ小さいそういうゲリラっぽい、
あ
まあ北斎ゲリラじゃないけど
いやでもアートですからゲリラですか、まあまあ、アートですから、
そうかそうか、
一応スラックライン、そうだ説明ポッドキャスト用にあの映像じゃないあの説明して、スラックラインって何なの、
スラックラインっていうのはなんか工業用のこう、うん、バンドベルト、なんか荷物を抑えるようなベルト、幅がだいたい7、8センチじゃなかったかな、5センチから8センチぐらい、
あそんなもんなんですかあれ、
そうそうそうそう、で、まあ、細いのも競技用だともう細いのもあるみたいですけど、それをめっちゃすごいテンションで貼るんですよね、こうどっかがどこまで、でその上で、立ったり、まあ、回転したり、もっとプロになるとその上でトランポリンみたいにジャンプして、そのラインの上でですよ、ジャンプして宙返りしたり、うん、アクロバティックなことをしたりして、そのピョンピョンって、いろんな技をそこで繰り出すんですよね。それがそのオブセスラックラインパークといって、お寺さんの境内に、
うん、オブセでは、まあ、でも変なしバンドがあればできる、
そうそうそうそうそう、なんかね盛岡とかでもやってる人がまあまあ増え始めてるみたいですよ。
なんとなくなんだろう、アメリカの砂浜でやってるイメージですけど、
そう、まあまあまあそういう感じ、うん、あとまあどっちかっていうと、その街の中で公園のなんかそういうポールみたいのに貼って、あと大きい木、公園の木と木に貼ってやってるっていうのがまあ多かったらしいんですけど、
うん、
東京ではもう今そのスラックラインは公共の場では禁止されてるみたいな
危ないと、
危ないし、その低いところに見えにくい幅、ラインを張るから、
なるほど、
歩いてる人が引っかかっ
ちゃう。なるほど、なるほど、なるほど。
ただ田舎ではまだ全然そういうのがないんで、まあそんなに人もいないし。
なるほどね。まあ危ないじゃ危ないですね。確か見えづらければ。
うん。でもね、これね、単純なそれなんですけど、面白いんですよ、なんか。あの子供の頃って、なんかガードレールの上歩いたりとか、
はいはいはい。
なんか橋のギリギリとか歩いてるとか、
うんうん、ありますね。まあ橋のギリギリはダメです、ダメですけど。まあでもなんだかわかる。まあその線の上を歩くとか、細いところを歩くとか、そういう感覚もありますよね、うん。
なんかそういうのを思い出して、うん、なんか単純なそのラインの綱渡りですよね。で、うん、渡るんじゃなくて、どっちかというとその上で立つっていうのが基本的な、
うん、
まあ、あれなんですけど、結構楽しいんですよね。で僕のその僕がこの師と慕ってる藤田一生さんというお坊さんは、それがこの座禅の感覚にすごくヒントになる
っていう
ことでやってる、
あのな、まあ、心の時代かなんかで、
そうそうそうそう、
私初めてテレビで見た時がセッタかなんか履いて乗ってたかどうか忘れましたけど、
あ、はい、
私実は一回掃除時で藤田さんにお会いしてるんですよ、私修行僧時代に、
うん、
ただまあ本当、あどうも初めましてみたいな、国際部講師かないかで来られた時だったと思うんですけど、で、まあ、ちょっとだけすれ違ってるぐらいなんですけど、
うん、
その後テレビ見たら、なんでこんな山奥で縄を張ってぴょんぴょんしてるんだろうと思って、
はいはい、うん、まあ、詳しくお知りになりたい方は藤田一生
ポッドキャスト
で検索していただければ、
なんですけど仏教
で人生はもっと面白い、
はい、どっかリンクを貼れれば貼ります。もうどんどんリンク貼って宣伝していかないとって感じですけど、ああでもそのスラックライン、まあ藤田さんは特に、まあ、その身体性っていうか、
うんうんうん、
まあすごいもちろん科学的っていうか理論的ですけども、うん、その身体性をすごい重視するじゃないですか。まあ座禅自体がもちろんその身体性を重視するものであるっていうこともありますし、いろんなものから、なんですか、もちろんスラックラインだったら、あと、私やったことないですけど、如意棒ワークですか。
如意棒ワークね。
とか入れると、うんうん、まあそこら辺はまあ、りょうきさんいろいろと紹介してもらって、ちょっと藤田一生さんをお呼びしてって言ってなかなか大変なのでお忙しい、
そうですね、
この辺はちょっと代わりに一番弟子の、
いやいやいや、
りょうきさんに
呼べば来ると思います、
ね、いやもう恐れ多くて、まあなんかお邪魔しましょう早間、
そうですね、
はい、それはそのことで、はい、とマルカンデパートから全く関係ない話になって こんな感じですかね。あと、なんかいいですか、なんか喋り足りてない部分とかあれば。まあ、あと、なんだろう。マスコミ少年犯罪ものとか大丈夫ですか、大丈夫ですかって。それはまあいつでもいいですね。うん、なんか報道と現実がちょっとズレがあるんじゃないか。
ああ、そうですね。また。
まあでもさっきちょっと情報リテラシーの話は触れましたし、またそれも絶対出てくるとは思うので。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。